かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
それでは、沖縄について、ゆきかずあきさんと一緒に語っていこうというか、まあ、一方的に僕が意見を聞き出しちゃおうかなと思います。今月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと世間話から始めましょうか。じゃあ
そうしましょうか。
はい、もうまずはね、こう毎回僕たちってこう音声配信ですけども、まあオンラインつないでやってるじゃないですか。
はい、
本当はねこう対面でできたら一番いいんですけども、まあこの距離もあってなかなか会えない中でのオンラインということで、どうしてもね画面に映るゆきさんを見ると少しずつ変化に気づいちゃうというか、ああファーム当てたんだなったとかカメラの角度変えたんだなとかオンライン会議が増えたからこそそういう感じですか。
確かにね、一昨年くらいからリアルの会議が少なくなってオンラインが増えてきたじゃないですか。今使ってる事務所、僕がいつもここでウェブでやる事務所もそうなんですけど、もともとはほとんど倉庫を代わりに使ってたような場所だったんですけど、やっぱり会社でウェブの会議やったり、例えば家でウェブの会議しちゃうと、どうしてもね、周りの雑音が入っちゃったりとか、いろんなあの途中のアクセントが、こっちをちょっとウェブの専用の部屋にしようってことで、ちょっと中も改造して、最近はこんな感じで活用させてもらってます。
なんかすごく羨ましいなと思いながら、やっぱこうね、一つの空間を、ね、有効利用というか、遊び場じゃないですか、言ったら。
まあそうとも捉えられるかもしれませんね。
いやいいなと思いながら。でね、もう毎回毎回新たな発見もあって、ゆきさんは DJ 機材が、ね、まあ、ちょっと前に映ってたりだとかしたんで、よく聞く音楽とかちょっと聞いてみようかなと思うんですけど。
そうですね、この間ね、たまたまカメラのアングルが変わっちゃってね、DJ ベースがちょっと映っちゃったっていうのがね、トラブルで出てしまったのがあって、昔ね、好きでね、レコードとか聴いてて、ちょっとあの2000年代の前半くらいのヒップホップなんかが好きで、昔はよく聴いてたんですけど、でもまあ、今はもうほとんど音楽とか聴かなくなりましたよね、なんか最近は。
確かに。じゃあ、こう、DJ、レコ版だったと思うんですけども、こうレコ屋さんに行って、こう、ディグディグディグってこう掘って掘って掘ってっていうのもされてたんですか。
やってましたね。ただレコード屋さんって当時も少なかったんで、ほとんどがあのネットのレコードの通販で買い漁ってましたね、当時は。
そうか。なんか僕とかこう話はよく聞いてましたけども、そのレコ屋でこう掘り出し物があっただとか、こう、ね、なかなか出回ってないだとか、昔って他の人たちがこう見つけられてなかった曲をね掘るっていうのがなんかステータスというか、あの曲流れたらあの人だよねみたいな感じだったと思うんですけども、じゃあそういうことも一方その配信だとかそのネットで通販以外にこう自分独自でジャケ買いというかそういうこともされてたってことですか。
そういうレアなやつは結構ね、あのオークション、逆オークとかあんなの探して狙って買ったりとかしてましたよ、昔のやつ。
いや懐かしいな。今だとね、ストリーミング配信だとかで、簡単に手に入っちゃう時代になりましたもんね。
今、一発ダウンロードですからね。
うん。場所も取らない。
ええ。
いや時代が変わりましたよ。
変わりましたよ。もう本当にだいぶ変わっちゃって。最近は、時間があるんで。DJ。
あら、それ、はい、何 DJ ですか、それは。
これ安いやつです。
おお、
沼くせのやつ。入門編みたいな。
へえ、うん。じゃあ、しっかりと今でもやってるってことですね。
最近ね、なんか懐かしくて、
ああ、なんかオリジナルでミックステープ、メガミックス、ミックステープとか作ってたりするんですか？
そこまではやりません。
もしね、作ったら買いますんで。
いえ、無料配信します。
ユキミックスを。ユキミックスください。
はい、頑張ります。
で、またこう、地域からこう沖縄、海が囲まれてるイメージで、なんか海見ながら黄昏る時間だとか、あれですか、車走らせてて流す曲って決まってます？
海見ながらあんまり曲聴かないか。でもね、昔ビーチパーティー、前もビーチパーティーの話したことあると思うんですけど、本当に若い時は大掛かりにDJ ブース使ってビーチパーティーとかやったことありますよ。
爆音で
ビーチで。
ああ。
やってましたね。
いいなぁ。いや、本当海で音楽聴かないというのは、やっぱこう波の音をこう聞くためだとか、こう、あれですか、目的変わったというか、感じですか。
でも最近は海に行くこともほとんどないし、まあ、たまにね、釣りするんで、釣りでちょっと海に行くかなくらいで。周りにいるからって言って、やっぱり毎日ね、海に行くようなもんじゃないですよ。
すみません、それもちょっと先入観でした。
意外に
毎日行ってんじゃないかなと思ってましたけど、確かにそうですよね。
そうなんですよ。
いやー、いいじゃないですか。では、いろんな話を、アイスブレイクもできたことなので、聞いていこうかなと思うんですけども、毎回、月に2回配信する中の前半部分は、まあ、先月を振り返ることと、こう来月というか、まあ、今月こんな感じだよっていうのを教えてもらってたんですが、今回、10月配信なので、9月のことを最初に聞こうかなと思うんですけど、
はい。
前お伺いした時には、こう、カチャーシー大会だとか、なんかお祭りがあるかもしれない、なくなるかもしれないっていうところだとかをお話聞いたんですが、ちょっとその辺も踏まえて、プラスアルファ、9月どんな感じだったか教えてください。
はい。もう9月はね、先月もね、9月の沖縄ってこと、いろんなイベント、本当のね、夏のイベントはたくさんあったんですけど、もう軒並みやっぱ中止になっちゃったっていうのがありましたね。で、その中でもね、まあ、9月にも大きな話題っていうのはもう全国共通でそんなに変化っていうのはなかったんですけど、まあこんな時代だからと思ったのが、岡田さんとも共通で我々青年会議所っていう組織に所属していたじゃないですか。沖縄県の青年会議所は、日本青年会議所っていう全国の組織にこう加盟して50周年っていう節目の年で、そこのいわゆるね、まあ、さっきもオンラインの話したけど、最近こうオンラインとかが増えてる中で周年式典っていうのを開催したんですよ。まあ、50周年という節目だったから、まあどんな形で開催するのかなと思ったら、人数限定して、リアル開催、まあ、ホテルのこう宴会場を作って、あ、そういった会議する大きな広間を使って50周年式典をやったんですけど、まあ50人っていう限定された人間の中でやったんですけど、まあ、その中の開催方法がやっぱりこういった状況だったっていうことなので、事前に案内したのはワクチン接種の証明を出してくださいっていうことと、あとワクチン接種がまだされてない方は当日やっぱり PCR の証明書どちらか添付で、周年式典の方に参加できるっていうような開催方法をやってたので、まあ、その辺の徹底された開催方法っていうのは今独自のやり方なんだなと思って参加をしてきました。先日
あら、リアル開催されたんですね。リアル参加されたんですか？
そうそう、リアル参加してきました。
おお、はい、久しぶりな感じだったんじゃないですか？
いや、だからああいうね、その人が集まって、その、会議というか、そういった式典が催されるっていうのは、本当久しぶりの感覚で、僕はもうただ、役職はね、去年やってたんで、自社もシニアですけど、残ってたんで、それで席だけあって、それで参加したっていう形だったんですけど、なぜかね、何もない、役のない私がちょっと緊張してしまうみたいな、見てるだけで、なんか微妙な、不思議な感覚でしたけど、まあ、今からでは。
おそらく今、ハイブリッド開催、まあ、現地でもあって、みんなもこう、オープンというか、まあ、誰でも なんかこう見られて恥ずかしくないような会だからこそできる、で多くの人にも見てほしいっていうことがあると思うんで、僕それ結構広がるんじゃないかなと、もう僕も思ってます。結構ね、そのだけのために例えばこう出張先から戻んなきゃいけない、それも一つの形かもしれませんけども、で同じ 気持ちにはなれるのかなと思ってたので、すごくいいなと思います。
開催方法も工夫されてたなと思いましたね。あの当時だったらなんだろうな、あんまりなかったけど、今回は一つね、あのウェブでの挨拶ではなかったんですけど、事前にこの挨拶を録画されてて、それをその場でこう挨拶で流すっていうなんかやり方も、なんか今としては普通というか、なんかそんなに違和感のないような開催方法だったんで、そういった流れも、まあなんかだいぶ開催方法とかも変わってきたなっていうような感じはしますけどね。
確かにこう挨拶たくさんされてた経験からすると、まあそれも一つのこうリアルというか、なんだろうか、肌で感じたことだとか、こうアドリブを少し聞かせてっていう面白さというか、その挨拶される方の力量も試される場でもあったじゃないですか、うん、それがじゃあ収録に変わって失敗はなくなりましたね。じゃあ
そうですね、それは失敗はしないですよね何回も取り直しできるから
そうか、じゃあ少しずつじゃあ沖縄は変化して、青年会議所がやったことは他の団体もやりやすくなったと思うんで、まあ、一歩先駆けてるんじゃないかなと僕も思います。
まさにその通り。
ワクチン接種の証明書であったり、まあ、検査のあれですよね、あれ結構浸透してますか沖縄は。
いやまだね、そういったものを提示してくださいっていうところはないですね。で今回も僕はその沖縄県内の、まあ、中部に属する沖縄市っていうところに住んでいるんですけど、市の接種もだいぶ進んでるんですけど、私はちょっとなかなか予約が取りづらい状況だったもんで、まあ、タイミングもあったと思うんですけど、まだ1回目受けてなくて、僕、明後日なんですよね、明日1回目なんですよ。
お
まだワクチン接種が間に合ってなかったっていうところで、僕は逆にあの PCR センターに行って PCR 受けてきました。でそれで、その日の朝一番に行ったのかな。でそこで検査してもらって、夕方5時過ぎくらいにはメールで届いてたんで、まあ、それで一応あの PCR 検査で、陰性でしたよというところで僕は会議に参加させてもらったんですけど。
じゃあ結城さんも鼻にズボッと垂れたんですね。
そうですあ、僕の時はね鼻ではなくてあれでした、唾液のやつでした。
あ、唾液で、あーなるほど、
唾液のやつでしたね。
だいぶ変わってきたんですね。僕も鼻で突っ込まれたこともあって、愛媛の僕はもう田舎者なんで接種2回終わってますので、はい、だいぶまだまだ若いなと思いましたよ。こう熱も出ちゃったので。
なるほどね、個人差があるようですね。
個人差があるみたいなので、まあ、心して、挑んでください何目線の発言か分かりませんけども
余裕ですね、これ
は余裕だろうって、はい、2回終わったらね、もう強気ですよいや、ありがとうございます。どうですか、他に9月何か目立ったことがあったりしました？
その中で1個ね、僕も、まあ、本当にさっき言ったように変わった出来事っていうのはほとんど軒並みそのシーズンのイベントなんても中止になっているから、特に例年通りの気候でっていうような感じなんですけど、1個ね面白いというか気になるのは、気になった出来事というかあって、イベントがあって、あの全島エイサー祭りっていうエイサーの、はい、一番大きい沖縄の祭りが、うん、これも中止になったんですけど、ある時ね新聞読んでたら面白い記事があって、全島エイサー祭りをバーチャル開催しますっていう記事があったんですよ。
バーチャル開催、はい。
ですごく興味を持って、そのバーチャル開催っていうのをちょっと行ってみたいなっていうところで、まあちょっと都合悪くてどうしても行けなかったんですけど、あのその終わった後に、バーチャルのその会場、バーチャルの中での伝統エイサー祭りが終わった後の会場に入ってたんですよ、バーチャルに。
あ、その会場はの残ってたんですか？
そう、仮想空間ずっと残ってて、はい、会場もね、国際通りだったんですよ。バーチャルで作った国際通り。
へえ、ちょっと、詳しく教えてほしいんですけども、じゃあ、うん、実際にある国際通りに、こう、うん、を模した国際通りを、バーチャル空間で作って、まあ、そこに参加者がそれぞれのこうアイコンであったりアバターで参加を、それともこう視線だけなんですか、踊ってる人が見れるだけ、踊れるんですか、その場所で。
そう、まさにね、岡田さんが言ったのはもう全てで、仮想空間の中に国際通りが作られて、そこの中でイベントするんですけど、イベントを開催されるんですけど、私たち参加する人はアバターで参加するんです。でだアバターの動きにやっぱり限界があって、自分がこう動いたり踊ったりとかっていうのはできないんですけど、自分が見る視点の中でアバターでこう参加してって、で周りの人たちもみんなアバターがこう動いてるっていう、でその中に露店とかも出てて、そこで買い物ができたりとか、 で、大きいメインステージがあって、そこでエイサーがこう踊られてたり、そこに画面があって、画面の中でいろんなイベントが開催されたりとかっていう。
進んでますね。それ主催は全頭エイサーだけじゃ結構難しいと思うのですけども、単独でやられてたのか、うん、こう県とタッグ組んでやったのか、それともそういうデジタルだとかに強いどこか企業と組んでやられたとかって、それって分かりますか？
これはね、僕もちょっと調べたら、全頭エイサー祭りのね、多分本来の実行委員会は絡んでいなくって、その VR の仮想空間なんかを作ってる会社の方が主催で開催しているようなんですね。
ってことは、ゆきさん、VR のヘッドギア買ったんですか？
いや、僕は VR のヘッドギアは買わなくって、そのままパソコンの画面で見に行きました。パソコンの画面で入れるんです。ただね、やっぱり複雑なんですね。アカウント作ったり、入ってったり、その動きだったりも、まだちょっと鈍いなっていうのを感じたりとかするんですけど、かなり入るまでにハードルが高いかなとは思うんですけど、まあ、そこをクリアしたら、まあ、今後こういう開催方法も面白いのかなと思って、ちょっと体験させてもらっていました。で、またこれすごいのが、その後に出た琉球新報の記事だったかな。それ見ると、その1万人くらいの来場者数、要は県内外、海外から来たっていう、とんでもない数字だなと思って。
とんでもないですね。
なので、リアル参加のね、仮想空間の中で参加しても、来場者数、こんだけ集められてたら、すごい、その、経済効果っていうものの仕組みさえ作るもんね。
いや、
情報の発信だったりとか、まあ、すごいことが起きるのかなっていう。
今、本当 VR、実は僕もこうヘッドギアも買ってるんですよ、ね、持ってて。ね、でただそういうお祭りに参加したことないんですけど、よく話聞くのが、なんだろう、こうリアル開催の劣化版じゃなくて、リアル開催よりすごいことができるっていうのがバーチャル空間で、天候も自由に変えられたり、花火打ちまくりだし、なんだろうか、こう音楽に合わせて雨を降らしたり、こう桜吹雪を回したりだとか、なんかいろんなことを聞いたことがあるので、すでにそれを取り組んでいる沖縄、相当先行ってますね。
なんか僕もこれ興味持って、でも僕の周りに、ね、知ってる人本当少なかったんですよ。これ開催された一部の、まあ新聞に載ってたからほとんどの人が認知されてたのかもしれないですけど、誰もやっぱりそういった情報があまり周りから聞いてもらって、逆に僕の方から興味あったから入ってたらこんな感じだったよっていう話をちょっといろいろよく話させてもらうんですけど、
わ、それは僕も知らなかったですけど、これぜひともね、もう僕も買ったので、ゆきさんもじゃあ買ってもらってVR 空間でちょっとね、一歩先というか、まあ皆さんやってるかもしれませんけど、ちょっと先に進んだ、なんだろう、こう対面のこう 2D じゃなく 3D だとかわかんないですけども、
これはでも面白いですね。やってみないと何もね、
うん、やってみないとわからない、
印象ができないから、うん、面白い面白い、そういうのありですね。
はい、ぜひともちょっとね、一緒にやってみましょう。教えていただいてありがとうございます。
はい、
では残りの時間で10月のお話を聞かせていただいていいですか？
と思ってね、10月と思ったんですけど、もうここもね一緒で、ちょっとすいません、ネタはなくて、10月も結局はその那覇だったら大綱引きだったりとか、大きい祭りがあって、やっぱりイベントとしてはね、沖縄そういったものが結構多いんですけど、そこもやっぱ中止になっちゃったりとか、あとね、産業祭りっていう、多分まあどこだけもやられてると思うんですけど、産業祭りに関しては去年も今年もオンラインで開催するっていうような発信があったんで、まあその辺はね、物産関係の方がオンラインで開催されるっていうことは聞いてます。まあそれ以外ね、10月ってあんまり大きなイベントというか、そういったのはなかったりとかするんで、まあただ昨今だとね、ニュースに毎日なってますけど、緊急事態宣言が全面解除っていうところで、沖縄県もほぼ確定してますんで、まあその辺が、まあ、どうなっていくのかなっていうところが次の、まあ、なんか話題になるのかなっていうような、期待感とね、なんか不安感とそういったものがありますね、10月は。
楽しみですね、
うん、
じゃあ9月とちょっと深掘り、ちょっと残りの時間、じゃあ10月がそこまで今のところないんであれば、うん、このカチャーシ祭りというか、カチャーシ踊り、ちょっと僕なんだろう、動画サイトで見てみたんですけど、ただ正しいのか正しくなるのかをだけ教えてほしいんですけど、お酒の瓶頭の上に乗せてたんですけど、うん、これって正式なんですか？
いや、あれ、テレビ CM かなんか、あの、CM でしょ、なんか、酒造メーカーさんの CM かなんかでやった写真。
そうなんですか。
いや、多分そうだと思います。
お祭りの映像で検索しても、うん、なんかこう、おばあさんが一升瓶を乗せて、なんかやってたり、子供が瓶乗せてやってたので、あ、これが正しいカチャーシー踊りなのかなと思ってたんですけど、
いや、そこ、それはカチャーシー、僕は見たことないですね。周りでね、リアルでやってて、カチャーシー踊るとき、頭に瓶乗せてるのは、僕は見たことはないですね。
いや、フェイクですね。
フェイクなのか、まあ、そういった文化もあるのか、もしくはもしかしたらそれが正当なやり方なのかというのはちょっと分かんないですけど、僕が見てる中では、カチャーシーの中で、ちょっと打ち上げ的な形でこう踊ったりとかするんで。
じゃあ、実際にテレビ CM ではそういうのあるんですか？
あの今やってる、あ、とある酒造メーカーさんの、あの CM の中ではそれ、瓶を乗せて踊るっていうのをやったりとかしますけどね。はい、
そのじゃあ、その瓶を乗せて踊る CM の、じゃ瓶を取ったら勝ち足ですか？
瓶を取っても取らなくても一応勝ち足ではありますよね。
そうなんですか。あ、そうなのか。いや、僕ずっと勘違いしてて、でこれ、まあ、これ、まあ、今後の僕がやろうとしてた展開で、まあ、いろんな、地域のお祭りの踊りをちょっと踊ってみようかなと思ってて、で検索してカチャーシー、これお酒の瓶乗せて踊んなきゃいけないのかってちょっと気構えてたんですけど、それはな、ね、あってもなくても正解、あったら、
あったら多分相当レベル高いと思いますよ。
逆に
レベル高い、
詳しすぎるだろうだとか、よく調べたねぐらいの感じですか、じゃあ。
すごいと思います。
あ、そうなんですね。
うん、
あ、いやそうかと思ったので、これ確認しておいてよかったです。もう それをね、ちょっと実はずっと話したくて聞いてみました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ではね、前半部分も切りも良さそうなので、はい、これで、切ろうかなと、思います。10月の前半は、ゆきかずあきさんに9月のことと10月のことを、じっくりと教えていただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
最後までね、聞いていただいた方もありがとうございました。また何か意見がありましたら、どんどん募集してますので、お寄せください。励みになります。質問もどうぞ。それではまた聞いてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。